エレミヤ書の4章です。ここで最初から立ち返るというですね、言葉で書いてあります。これはもう旧約聖書を読む時の非常に大事な言葉として、繰り返し繰り返しですね、こういうふうにして、現れてくるわけですね。現代の私たちの言葉としてはですね、立ち返るっていうようなことはあんまり言わないと思うんですね。この聖書独特の訳語になっておるわけです。で、この立ち返るっていうことは、今までに何度もこう言ってきたように、ごく普通のですね、方向を転換するという言葉ですよね。英語で言えばターンとかリターンとかいう言葉です。そういう非常にごく普通の言葉であるわけです。で、そういうことで、人間は神様の方に向いておるか、あるいは神以外の方に向いておるかと、2つ、方向っていうのは2つしかないわけですよね。ですから、全ての人間はもともと神様の方向いていないということでですね、だから神様の方に向きなさいという、そういう非常にこの単純なことを要するに今言ってるということなんです。で、これはですね、だいたい人間にはそういうふうなことが、方向が分かるように作られている。例えば人のものを盗んだらいけないとか、人を殺すとかいうことはいけないということは忘れたりしないわけですね。知識は忘れるわけです。いつ誰が生まれたとかですね、世界で一番このノーベル賞をたくさんもらった人は誰だろうかとかですね、面積が一番広いどこの国とか、こんなことを忘れるわけですけども、人のものを盗んだらいけないの、忘れとったから取りましたというふうなことを言った人は一人もいないわけですね。それぐらいですね、人を盗んだらいけないことを忘れたりはしないわけです。要するに盗んだりしない、あるいは人を傷つけたり殺したりいけないということはみんな知ってる。だからですね、殺さないような反対というのはですね、憎しみから殺すということですから、その反対はこれは愛ということになるわけで、愛とかですね、嘘でない、嘘を言ったらいけないとかみんな知ってるわけですよね。嘘を言ったらいけないの、忘れとったか嘘を言いましたという人も、これも誰もいないということでですね、ですから嘘でない、真実が大事だってみんな知ってる。だから真実とか愛とか正しいこというの、これが本当の方向だ、本当の方向はそちらだっていうのがなんとなくみんな分かってるわけですね。だからこそですね、方向をそういうふうに、それら全部の真実なものとか正義なもの、真実なもの、みんなの集まりが神様ですよね。ですからそちらに立ち返る、方向を向きなさい、向き返りなさいというのは、ある意味誰でもが分かるようなことだということを言っているわけですね。この方向を向き返りなさいと、立ち返れというとなんとなくちょっとはっきりしないんですけど、そういうふうに方向を、神様の方向に向き直れという、要するにそういう意味なわけなんですね。ですからそのこと自体はですね、ある意味では非常にこの単純なことなんです。ですね。キリスト教とか旧約聖書が難しいということはないのでですね、この預言者っていうたくさんある預言書ですね、イザヤ、エレミア、エゼキエルとかいう御箇所、証言書がいっぱいありますけれども、そこの基本的な内容っていうのはそういうことなんですね。神様の方向に向き直りなさいということ。そういうことを言う人がいつも現れないといけないわけです。知ってるんだけど、それをのけてですね、別の方向を向いてしまうというのが、これは人間だからなんですね。そういうことで、この一節に2回ある立ち返れ、方向を変えなさいと、変えなさいと、そういうことで、 Return if you return O Israel と、 If you return to me というふうに、非常にはっきりした言葉なんですね。ターンするってのは分かりますよね。当然方向転換する、水泳しててターンをしますって、また方向は反対方向になる、そういうふうに非常に分かりやすい言葉は、実はこのヘブライ語のシューブという言葉なんですね。変えると、で神様の方に向き直るんだから、当然ですね、偶像とか神様以外のものは捨てるわけですから、それは当然捨て去るということと結びつくわけです。でそういうふうに神様の方向き直ってたらですね、神様がさっき言った真実と公正も正義もよく似た意味ですね。公平とか正義というの、真実と正しさが全部集まったものが神様なんだから、そこにですね、本当に神様の方に向くためには、この真実な心、正しい心、真実を持って向き直って、主が生きておられるんだと誓ったらですね、 このことはですね、本人だけの問題でないと言ってるわけですね。神様の方に向き直ってですね、そうしてその神様が実は生きて働いておるんだと。正しさとか真実とかいろいろ持ちながらですね、生きて働いておられるということがはっきり分かった。分かったらですね、その分かった人を通して、いわば祝福が働くということなんですね。このように本当に良いことっていうのはですね、その人だけでとどまらないということなんですよね。本当に良いことでないことはですね、例えばお金をもらったらその人だけ嬉しいとか、あるいは大学に合格したとかですね、その人だけがまあ嬉しいというようなことを、他の人はみんな落ちるわけですね、逆に。そういうことでですね、本当に良いことっていうのはですね、ある人が受けたらですね、いわば一人でに周囲に波及していくっていうことなんですね。だから神様の方にしっかり立ち返って向かって方向を向いて、主のことが生きてやろうとはっきり分かったら、そうしたら一番良いことは分かったわけだから、周りにも波及して諸国の民まで祝福を受けていくと。で、そういうふうな祝福のもとになった人はこの誇りという訳にしています。この誇り、聖書で言うのはですね、喜びとするっていうことをよく似通った意味なんですね。日本語でこのなんとなくこう自慢するっていうふうな意味合いが強いんですね。新約聖書でもですね、パウロが観難ですね、観難をも喜ぶっていうところはですね、観難をも誇るとかいう、カウカオマイという言葉が使われているから、誇るとも訳されてするけど、口語訳なんかのようにですね、喜ぶ、観難をも喜ぶっていう意味合いがあるわけですね。日本語で言うと誇るを自慢するっていうのはちょっとニュアンスが違うわけです。だから祝福を受けるからですね、だからその祝福の元になったもの、神様の方にしっかり結びついた人を喜ぶ、そういう意味合いがあるわけですね。あなたを誇りとするっていうよりも喜びとするということになるわけです。まあ、こういうふうにですね、周りまで祝福がこう及んでいくやいうことは、一番この私たちの良いことですね。周りの人がなんとなくその人とったら嫌だとかですね、そんなんはですね、祝福と反対なわけですね。祝福って何かいいものが良い空気のように及んでいく状態であるわけですね。で、これは神様からのまずですね、祝福を受けないところはできないことですね。そのために私一人がまず神様しっかり向いていないと、そのことはできないわけです。そうでなければ、人間的な感情がいっぱいでですね、どうしても、まあそういうふうに、精進は動じてはせずという。精進って小さな人間ですね。君子はわして動じずって言いますけど、精進、小さなものはですね、自分の仲間だけで固まってですね、他の人はもう嫌いだと寄せつけないということが起こるわけです。で、まあ、そういうふうに大きな人、対人はわして、動じずというのはですね、いろんな人と受け入れるけれどもですね、そこに固まっていってくっついたりしないというわけなんですよね。そういうふうに中国の古い言葉にありますけども、まあ、そういうふうに私たちを通してですね、祝福が及んでいくっていうことは人間にとってですね、一番良いことですね。そういうことがですね、単純にどれだけの能力があるとかですね、なんか賞をもらうとか、そういう問題と違うというわけですね。この誰かを通してですね、祝福が流れていくっていうことが一番人間としては究極的なあり方のものだから、聖書で一番初めからそれが書いてあったわけですね。はじめどこに書いてあるか、ちょっとそのことをですね、創世記のですね、12章というところですね、15ページ。創世記の12章の初めのところで出てくるのは、この問題なんですね。2節のところですね。創世記の12章の2節のところ、神様がアブラハムに語りかけたのは、アブラハムだけを良いものとするいうことと違うわけですね。あなたをまず祝福して、それから祝福の源になる。そしてすぐ2節ですね、地上の種族は アブラハムによって祝福に入ると言ってですね、祝福がずっと及んでいくようにするためにまず選んだのだと。こういうのがですね、この聖書の一番、このアブラハムから、まあ、事実上の本格的な記述が始まるわけですね。アブラハムから信仰の、あとはるか後の人たちまでの、まあ、モデルというかですね、モデルがアブラハムなわけです。でそのアブラハムに関しては若い時はどうしてたとかですね、どんな仕事をしてたとか、どこにして何に喜んで楽しんでどんな遊びをしたか一切書いてないくってて、ここから始まるわけですね。要はこの本当の人間というのはこういうふうに神様の祝福を受けた時から本当の人間が始まるからなんですよね。それまでは互いにですね、何か嫌いやって憎みやったり排斥しやったりするわけです。それは本当の人間まだなっていないと。本当の人間というのはこういうふうに祝福のもとになるというわけです。一人一人が良いことのもとになる。うっかりした人間はそうじゃなくて、高いに神合う存在になるって言いますよね。動物はそうですね、人間が動物的であるほど互いに神合う存在になってしまって、それが究極的に導かれた暁にはですね、互いにこういうふうに祝福のもといになり合うということが最終的なあり方だから、アブラハムはですね、このまず生涯のこの出発点においてですね、この人間として究極的なあり方、あなたは神様がそうするんだと言ったんですね、導いて。それがまあ今日のところにもごと非常に簡単な短く表現された形で出てきておるわけです。祝福のもとになると、諸国の民がですね、主が生きておられる、主の方向に方向転換をしたらということですから、これもまあいわば誰でもがですね、そういう道を招かれているということですね。はい、それがまあまず2のところでですね、立ち返るとこのように祝福の道へと本来行くことができるんだということです。神様の方しっかり見てたらですね、あのアブラハムをですね、神様の声聞き取ったから、しっかり向いとったから聞いた、受け取って信じて出発したわけですね。神様の方向いていなかったらですね、神様語りかけてほら知らん顔すると。人間同士でもそうですね、誰かの方向いてたからその人が言ったことを受け止めるわけです。他のとこ向いとったらいくら言うて向いてもですね、知らん顔する、知らんぷりするわけですね。そういうふうにいくら神様も言ってもアブラハムも言う、そんなんちょっと行きたくない、聞きませんって言ったらもう終わりだったんです。そしたら全ては始まらなかったわけですね。アブラハムの子孫でヤコブもあり、ヤコブの子孫でずっとダビデもあり、ダビデの子孫でキリストもパウロも生まれていた。そういうことでですね、今度の命の水にも書いたことですけど、アブラハムが神の方をしっかり向いて聞いたということは、全世界に影響を及ぼしたぐらい大きな出来事になっているわけなんですね。それに来れたらどんなですね、革命家やるから武将だとか何だとか言ってみんな聞いていくわけです。徳川だとか義経だ、全然世界に何の影響もしてないわけですね。悪い影響を及ぼしたわけですね、徳川ら。まあキリスト教徒はですね、非常に非人道的な仕方で迫害したっていう非常に悪い模範を徳川なんか残したし、豊臣もそうですけどね。ですからそんな人はみんなですね、消えてしまうわけです。だけど神様の声を本当に聞いた人はですね、どんなに圧迫されても排斥されても何か不思議とそれは残っていくわけですね。そういう祝福のもとになるわけです。これはもう私たちがどんなに頑張ったところでどうもならないことですね。どんなに誰かを、まあですね、神様と結びつけていじめようとなる人が排斥する人は必ず残っていく。神様と結びつけてない人は一時的にどんなに大きになるよりも必ず不思議と消えていくということなんですね。そういうことがこのアブラハムが神の方向転換をしていた、方向転換していたから聞き取ったんだと、こういうことに結びついてくるわけですね。はい、それで、次のところですね、主がユダのこれ全部の人に向かって言うた、あなたたちの耕作地を開拓せよと、茨の中に種をまくなって言ったんですけど、これは普通の農業の言葉を使って言ってるんです。これはもう比喩的な意味で言ってるわけですよね。茨の中に種をまこうとすることはですね、偶像を拝みながら宗教をやってるとかいうことなんですね。偶像、本当の神に方向転換をしないながら、しないでですね、そして宗教的なことをいろいろやっても 茨の中に種をまくのと同じだと。あなたたちの耕作地、これはですね、神の方に方向転換をしていたら、これは至るところ耕作地になる。それはもういわゆる良いことも悪いようなこともパウロが言ったように、全ては良きに転じる。どこに巻いてもですね、神の方に方向転換をしっかりしてたらですね、どこに行こうとこに行こうとですね、仕事を変えさせるよと、場所を動こうと、あるいは家族が突然誰かが死ぬとかであっても、そこを耕作地とするっていうわけです。そういうことは確かに起こることなんですね。間違ったものをですね、あるいは自分を大事だなんて思ってたら、耕作地がだんだんなくなっていくわけですね。自分なんて思ってたら、だんだん耕作地がなくなってる。これも確かなことですね。それはもう神様がなさることです。こういうふうに自分と思ったら、どんなに工作して自分がこんなによくできるんだなんて見せつけようなんてしたらですね、必ずそれは裁かれるということですね。神様の向いてですね、しなければいけない。この四国集会でもそうですけど、何かをするにあたってもですね、自分がするんだと、自分がなんて思ってたらですね、そんなものは何にもならないので、みんな神様の方を本当に向いてですね、神様のためにするということでなければ、これは何にもならないということですね。そういうふうなことすれば、茨の中に種をまこうとする。これも非常に、そういう意味では興味深い表現ですね。私たちに与えられた耕作地はいっぱいあるわけですね。神様の向いておりさえすれば、至るところどこに行ったって、掃除をすることですらも、これ耕作地になるとですね、語ることも耕作地、一言のこと、この文章にですね、一言書くことも、これも耕作地、誰かの心を耕す耕作地になっていくということなんですね。そういうふうに、茨の中にですね、種をまくなという、興味深い表現ですね。で、次、この4章は、この4節の、言葉が、と1節とかですね、2節、それから4節。この前半がですね、1、2、3、4と、そこが中心になっているところがわかりますが、割礼を受けて死のものになるっていうんだからでもですね、その当時は表面だけだったんですね。一種の宗教的な儀式としての割礼だったわけですが、それだけでは何もならないので、心の方火を取り去れと。心に覆っているものがあるっていうことでですね、それが覆っているから神様の方向も転換をしないというわけです。これは偶像崇拝の心とか、その中に自分中心も入るわけですね。自分というものが偶像になる。今の私たち誰でもそういうところあるわけですよね。偶像崇拝は関係ないところで大間違いでですね、密かに自分がこうしたいんだとかな、神様がしたいことを従いますっていうんじゃなくて、自分がしたいんだ、自分がこれだけしたいんだとかいうような心、まさにそこがですね、自分というものに覆いがかかっているということですね。自分という大きな包囲がかかっているということになるわけです。そういうふうに自分がって言い出したら、これ戦いになるんですよね。奪い合いになる。大きな決まりた戦争までになると。個人的な言った子供同士でも喧嘩をすると、争い合うということが起こるわけです。そういうふうに心の包囲、心を覆っているものは取り去れっていうのは、これみんなに関係したことだということになるんですね。で、このことですね、これは当然新約聖書にもこういう問題が非常に重要なこととして言われるわけですね。で、そういった自分がまずしなければ、自分がしたいんだっていう、これこの世では当たり前ですね。自分がしたいことをすると何が悪いのかっていうけど、これは神様がおられる世界ではこれこそが罪なわけなんですね。神様のご意志、神様がしようとされることを聞き取って、聞いて方向を向けて、そしてそれに従うと、全く違うんですね。この世では自分がしたいことをするのが一番 大事なことだよっていうけど、自分がしたいことをそれぞれしたら、これはどうにもならないんですね。極端にこういうの集まりでも、自分はここで大きな声で読みたいんだと、自分だけここで、もうしんどいからもう先帰りたいんだと、自分だけ大きな声上げて何か叫びたいんだといったらでたらめになりますよね。 それはあ、まあ、例えばコーラスなんかでもハーモニーが大事なわけだから、自分だけ大きな声で歌いたいんだと、どうやってあんたは黙っとるんやろうと、ほらもう成り立たないわけですね。まあ、そういうこともあってですね、自分が例えばよくある文化会でもですね、20分話したいんだと、他の人は黙っとれっていうふうなことは現実によく起こるわけですね。そういうふうにですね、しょっちゅうこの自分がっていうのが出てくるっていうことは私もしばしば見てきたところですね。そういうふうに至るところでこの問題あるので、昔の話じゃないわけなんですね。心の放棄を取り去るっていう問題はもういろんなところにまあそういうことが起こるということなんです。はい、それで、ですね、新約聖書の中でそういうことと非常に直接的にですね、覆いを取り去れというような箇所ももちろんあるわけです。それはどういうところにあっただろうか。いつもですね、旧約聖書だけ読むことはないんですね。旧約聖書はいつも主イエスを方向差し向け、差し向かわせておるわけですね。イエスの方を指し示しておるわけです。ここの歌詞はですね、新約ではどのようなところを示しているんだろうかということですね。これはですね、まずこの立ち返ると、方向を転換しなさいっていうふうなことはですね、新約聖書の中で一番初めに出てくる心の貧しい人たち幸いですっていうのがありますよね。心が貧しいって何にもですね、自分っていう、自分がするんだとか自分がっていう気持ちが何にも役に立たないということを思い知った心なんですね。そういう心がですね、心の貧しい人、そういう心なんて初めて神様の方向をしっかり見つめることができるわけです。だから心の貧しい人たちは幸いであるっていうこととですね、神様の方向を向き直りなさいと、そういう状態にならなければ向き直れない、自分がこれを持ってるんだとかいう気持ちがある限りはですね、そういう意味で、立ち返りなさい、神様を向き直りなさいっていうのはですね、心の貧しさっていうのが元にあるわけです。まあ、そういうこととですね、さらにこの覆っているものを取り去れ、それはですね、そういう直接的な言葉のつながりがあるところはですね、コリントの第二の手紙ですね。第二コリントの三章の14のあたりからですね。このところを見たらですね、328ページですね。しかし彼らのユダヤ人の考え方は鈍くなっていました。今日に至るまで古い契約が読まれるためにこの覆いは除かれずにかかったまま、覆いがかかったままだと。旧約聖書、律法を読んでも読んでも不思議との覆いが取り除かれないと。それはキリストによって初めて取り除かれるんだ。今日至るまでモーセの書が読まれるときには覆いがかかったままだと。こういうふうにですね、非常にはっきりと言ったんですね。モーセの書を持つことは神聖なことでですね、これこそですね、目開かせる神の言葉だって言ってたはずなのにですね、パウロは非常に大胆にですね、読んでも読んでも覆いがかかってるじゃないかというように言ったわけなんですね。これはどうしてこんな大胆なことをはっきり言えたかと。当時のユダヤ人が見たらびっくりするようなことだったんです。けしからんことを言ってると。 それは実はパウロ自身がそうだったからなんです。パウロ自身がですね、律法を特別に専門的な人から学んでですね、一種のエリートだったんですね、ユダヤ人の。そういう人でありながら本当の真理、神が送られたですね、イエスが来られた時に分からなかった、迫害をしたというわけですね、イエスを信じる人たちを。それまさに自分に覆いがかかっていた。単に書を読むだけではですね、あるいは勉強するだけではどんなにしてもしても覆いは覗かれなかったという、そういう自分自身のですね、痛切なその経験ですね、あったわけなんですね。だけどここにあるように、ここで主の方に方向転換をするってことですね。主の方に向き直ればその覆いが取り去られる。今日のところと同じようなことです。主の方向き直りなさいと、方向を向き変えるだけでですね、自然にですね、これが取り去られると。そのぐらいイエス・キリストの方位置しっかり霊的に見つめるということは非常に大事だということなんですね。これもともかくですね、人間関係の問題っていうのはどこであってもですね、イエスを向いてないから嫉妬が起こったり怒りが起こったり腹が立ったりするわけですよね。もう絶えずそういうことを、私は人間の問題はそうなんだ、相手が悪いっていうのは自分が向き直らないということなんですね。そもそも相手が悪いんだと思っている心は自分っていうことが追いがかかってるから、そういう気持ちになるということですよね。祈る心でなくてですね。で、どんな状態でも祈る心へんはですね、そういうふうにいつも主の方を向かっているということです。何をされても言われてもですね、絶えず神様にその人にが悪いことがなくなるようにって祈る心はまさに神に向かっている心なんですね。あんな言われたらあんな人をやっつけるということは全然向かってないということになるわけです。そういうことで、主の方にいつも向き直ったら、覆い、いろんな意味の覆いが自然に取り去られるということをパウロが言ってるんですね。で、そういうことでですね、この旧約聖書もですね、新約聖書も非常に霊的なことをですね、究極的に言っているということがよくわかるわけです。で、こういうふうなことがエレミヤ書ではですね、ずっとあちらこちらで出てくるわけですね。でその後はですね、もしもこのように神様がはっきりとですね、方向を向き直りなさいっていうのを聞かないということになれば、これは当然ですね、裁きが起こってくると言ってるわけですね。これは今の私たちも同じですよね。今言ったように神様の向かないですね、人がこういうことをしたんだと言ったんだって憎み返したら、それはその人の心が汚れてくるからです。その人の心が非常に狭くなって汚くなって汚れてくる。それが裁きなんですよね。もう確実にそれはもう見たら分かることですね。人を憎んだり排斥したりするような人の心は清いものに感動できなくなるし、狭くなるって、もうこういうはっきりとした裁きというものが、誰がどんなに言おうと神様おらないおるのは関係なく起こっているわけですよね。そういうことでですね、ここでそういうふうに裁きがあるっていうことが五節以降で言っているわけです。1節から4節まではそういうふうにはっきりとした基本の原則が提示されて、従わなかったらこうなってしまうと、そういうことで非常に状態が違うわけですね。そして、この最後のところ、その時の宗教家支配者たちもですね、非常にこう動揺してしまうと。そして神様も欺いたのだとか言い出すっていうわけですね。実は人々が欺いたと、神様の方を真剣に祈っているとか言いながら他のことを考える、神様に向かって祈っていましたから偶像を祈っている、そういうふうに人々が欺いたのにですね、神様が欺いているというふうなことまで、そのぐらい混乱してくると言っているわけですね。で、あなたたちに平和が訪れると約束された。それは主の方に方向を向き直ったら平和が訪れるということですよね。それをしないのにですね、平和が来るはずがないということです。そこで、荒野から熱風が吹きつけてくると、 しい風が吹きつけてくると。実際にこの、季節の移り変わりで、この荒野南部の南の方からですね、非常に乾いた風が吹きつけてきて、そして寒気が始まって半年余りもですね、全く雨が降らない熱風が吹きつけてくるわけですね。まあ、そういうそれに勝る激しい風が神の裁きの風が吹いてくるというわけです。これと非常にこう対照的なのはですね、聖霊の風ですよね。それは非常に弱った人をも生かす聖霊の風。もう一つがですね、そういうふうに裁きの風が吹いてくるということで、ちょうど反対なんですけども、そういうことではっきりとこの1から4までのことをあくまで守らなければですね、こういう状態となっていくのだっていうことをですね、これをまあはっきり預言者が言ってる。救いの道、光の道ですね、命の道と、それからそれに背き続けていった場合にどういうことが起こるかという、その結果の道とか、この4章の今日のところでもはっきり2つに分かれて書かれてあったということなんですね。この点は確かにそういうことで、私たちも神様の方に向き直らなかったら、心の中に激しい悪い風が吹いてくるわけですよね。なんか心が騒いだ縄であってくるわけです。それに悪い思いを持っているこの裁きはそういうふうに平安じゃないと、どっか風が吹いているというわけですね。そういうことになるというわけです。それでは今日はそこまでにしておきます。シリティの方もですね、第2部眠りのための、1月の15日のところなんですが、ちょっと長いですが、1月の15日、ちょっと言いますね。我々が毎日目の当たりしているこの現在の社会秩序は多くの欠陥があると思わずに折れないと。このことはとりわけ無双の人たちの物質的な道徳的悲惨を見たり、また人間以外の被造物に対してほとんど処罰も受けずに加えられている虐待ぶりを見たら疑う余地がないと。本当に善良な良い素質を備えた多くの人々がそのために無神論者にもなっていくと。実は私は最も良い人の一人、彼はかつてあるキリスト教団の牧師であったが、ダマスコのほとりでキリストの啓示がパウロと同じように抵抗型し啓示の力を持って無神論の確信に襲われてしまったと。主張を聞いたことある。このような点について我々を安心させてくれるものは差し合って、そういうことに対してですね、この、まあ、言ったら悪い方からの風が吹いてきて信仰を覆してしまおうとする、そういう風が吹いてくるこれですね。何新聞でもそうですけれども、次の2つのことは大事、そういう時に大事だというわけです。1つは我々が本当に最終的な判断と決めになる全てのことをまだ見てないと、まあ、全てのこと、要するにこの世の終わり、あの死んだらどういうふうに騒ぎがあるのか、そういう最終的なことは誰も見ていないというわけですね。悪いことをして栄えてるとか言っても、それがどうなるかも見ていないわけです。心の中がどうなっていくか、それも見ていないということを言ってるんですね。ネトルがこの誠に短いですね、地上生活の後について、その生み合わせとなるべきもの、要するに死後の後、この世の終わりの後はどうなるかはみんな見ていないと。まあ極めて短いところだけ見て、これは不公平だ、神はいないと言ってるだけですね。何千何万何億っていう、あるいは永遠に比べたら我々の100年200年とほんと一瞬にのように短い、そこだけを見て全体がですね、不公平だと言ってるようなものだというわけです。ですからこのような全体を見た時にはですね、決してそういうことではないと。神様は必ず、まあ、正しく裁かれるということなんですね。報いられると、まあ、これが一つですね。一つこういうことを言ってるわけです。不公平だなんとか言って、これ短いところ見てるからなんてですね、世の終わり、死んだとどうなるかって言ったら違うと。これが二つ目はですね、私たちの幸いの中心なら愛ということ、これは神様のように持ってる愛ですね。どんなことが起こっても私たちのいわば手の中に置かれていると。悲惨がある、悲しい動きがある、あるいは非常に悪い人は悪いことをしてきた、その人たちに愛を働かせることができるっていうことが本当に素晴らしいことだっていうわけですね。一番価値あるものはいつでも働かせるような状況にあるということがですね、この愛ということがですね、本当に生きている証拠だというわけです。この世が本当に悲惨であればですね、一番良いものを働かせることはできないはずなんですね。 一番良いものを何も働かせることはできない。それこそ悲惨であるんだけど、一番良いですね、そういうふうな愛を働かせる、どんな時でもそれができるように作られていること自体がですね、この世が神様をおる証拠なんだと、まあ、言おうとしているわけです。どんな異常な中においても私たちが愛を働かせようとすればできるように神様はしてくださると。その愛がないといえば神様がもらってすることができるというわけですね。そういう愛がなければ本当の幸いない、愛があれば全くの永続的な不動など決してありえないということですね。どんな降りかかってきても神様を愛する愛を持つことができるということですよね。そして神様を愛する愛だけでもあったらですね、これは本当の幸いの中心、核心を掴んでいることになるということなんですよね。まあ、そういう形でですね、表面的だけのことを見ていたのではわからないという、こういう不思議な秩序になっているというわけですね。で、こういうことがわかるためにも、まあ、ここで言ったように神様の方向を向き直っていないとわからないというわけですね。神様の愛の方向に向いていないと、今言った暗い面ばっかり見てしまうと、この世ばっかり見ていたらですね、神を向いてなかったらこういうふうにですね、もう神様がいないんじゃないかなんて思ってしまうということがあるわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。